今日の水戸黄門様は準レギュラーの元朝日新聞政治部記者でメディアウォッチ100代表今西光雄先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今西さんはもうそろそろ金高長官、はい、船さん並みにレギュラーやね。
あ、もう昇格されますか。
順はいらんと思います。
順は失礼いたしました。
いや、ほんで先週、はい、来ていただいた斉藤さんも、
はい、
もう早めに、
ええ、
レギュラーに
レギュラーに、
そうそう、入れんことにはね。
いや、レギュラーいっぱいになっちゃうんじゃないですか。
レギュラーいっぱいの方がいいんですよ。
そうしたら誰が抜けてもわからんみたいな。
そう
椅子が足らないくらい。
最後ね、事務次官であろうがね、本当に偉い人であろうがね、この番組は頼ますわ言ったらみんなね、本当にね、嫌がらんと出ていただける。これはね、ものすごい大事ですよ。
東京からとかですもんね。そう、皆様
東京から来てですね、一泊泊まって、うだうだ言うてこれ大変ですよ、みんな。もう今西さんと金高長官は、
はい、
本当にその辺はやっぱりフットワークが軽いんでね。今西さんなんかやっぱり記者してはったんで、特にね、政治部の記者はね、やっぱり大変思います。でそこでね、ちょうど今西さんとね、今週話したかったのはね、統一教会の問題ね。今西さん、これね、とっくに分かってた問題を、うんうん、本当に蓋してきましたね。
そうですね。
あ、
まあ、みんな分かってたし、選挙のたびに厄介になってたし、だけどそれが当たり前だったんですよね。
そうです、う
ん、当たり前だったから蓋してたんですね。
で僕らもね、1970年大学1回生の時にもう勝共連合で統一教会っていうのはその頃に入り込んでくるんですよ。
あ、そうなんですか。
それ根が深いんです。
うーん、作戦なんですね、向こうの。いや、その、
そうそう、ちょうど日本の、まあ、どっちかといったら右寄りの人間、これはやっぱり勝共、共産党に勝つ意味で、その政治団体を隠れ蓑に入ってきてくるんですけどね。で今西さんなんかその、もう何もかも分かっててですね、やっぱりどっかでマスコミも取材できなかったんですかね。
やっぱりね、これ勝共連合の時代と、それから統一教会と、で学生時代はまさにね、勝共連合 で、
はい、
でそしてそれがいつの間にか統一教会の壺を売ったりという、これで社会問題になりましたよ ね、 で社会問題になった時に、本当は政治問題にすべきだったんです ね、
絶対そうですね。
これをやらないで社会部の問題にして、はい、なおかつやっぱり特異な集団の、まあ、事件にしちゃったんですね。政治問題にできるだけ避けたんでしょうね。でそしてまあ潜り込んじゃったんですよね。
そうですね、結局。
でそれとなんかそういうのは、まあ経緯を知ってるのは中選挙区時代の政治家は知ってるんですよ。これはやばいと、でこれとの深い関係はあるというのは十分分かってたんですが、小選挙区の時代になって、それぞれの一選挙区で自民党と野党が出るというふうになると、自民党の中でも、前は福田派は安倍派は勝共に近いから危ないって言って、他の反対派から中選挙区時代は言われてて、お互いに牽制し合ってたんですけど、もう自民党が一本になっちゃうとね、その勝共連合問題を取り上げたり、あっちがいっていう、まあ、保守同士での足の引っ張りがなくなった、はい、リークがなくなっちゃったんですね。で当たり前のように自民党の下部組織になっちゃった、
そういうことね。
でそれがないと回っていかないぐらいに、実際に自民党の中で動いちゃってますよね。
それはまあただでね、人件費がゼロでね、もう一生懸命動いてくれるっていうのは、それは選挙出てる人間からしたらありがたいですわね。
そうですよ。
でそれで秘書をやってくれたり、ウグイス嬢やってくれたり、
それはすごい。
ただ大きな力は数ではないですから、
そうですね、
目立たないけれども肝心なところを握ってたんですね。
そうですね。僕ね、これね、メディアもね、やっぱり悪いと思いますよ。私ね、 ズバリ言いますけれども、まあ、怖がらして恐怖心で、はい、壺を異常な値段で売るとか、これね日本の金やないかっていう、あの時代ね今西さんねみんな分かってたのになんでマスコミはそれを言わなかったんですか。ごく一部に押し込めてしまったってい
う。そうですね、これはやっぱりその辺の感覚の、まあ、特殊な団体の宗教団体のっていうんで、それでそんな影響力はないよと見てですね、そして、まあ、どこの野党も問題にしないかったし、マスコミも、まあ、一回あの洗脳商法で問題になって、あるいは、なんとかという女性が、はい、合同結婚して、あれが収まって終わったと、そしてましてもう旧統一教会になったと、旧になったから取材の対象になっちゃなくなっちゃったんですよね。
なるほど。
今もだけどおかしいと思うんですよね、旧統一教会って言う必要ないと思うんですね、統一教会でいいと思うし、むしろなぜ旧にしてしまったか の、あの名称変更の問題をやっぱり出さないという感じ、
今回もそうですね。
なんでそれをね今ねその出さないのかなと、あの当時の大臣に対して、野党の攻撃のね矛先の弱さっていうのはね、なんやねそこをもっとつつけばもっといろんな部分が安倍派の問題も含めてね出てくると思うんですけどね、
だから、まあ、あのまさにそこだと思うんですよね、それであの2017年ですかあれ、あの名称変更があったの
は、ね、
で前川喜平さんが
そうですそうです
まさに宗務課長になって、事務次官になった時の話ですよね。
そうですそうです。で
宗務課っていうのを作ったこと自身がね、それの初代が前川さんですよね、でなぜ作ったのか、そして前川さんがどうしてクビになったのか、あの事件からずっと つながってるんですね。だから本当は前川氏からもっと取材をして
き
ちっとしたら、
そうですそうです、
結局宗務課長を作ったっていうのは宗教法人法を変えたのは、オウム真理教の、それでそのために宗務課っていうのを作って、で宗教法人は都道府県の監督だったんですけども、これを文科省でやると、でそのために宗務課って作って、それの初代の課長に前川さんを言った、そこから始まってて、それで彼が事務次官の時に名称変更問題が出て、ずっと断ってきて、どういうわけか下村、文科大臣の時にあっさりと決めちゃったと。
僕ね前川さんってね大した人間は思いますよ。というのは毅然とね、その堂々と発言してきた事務次官ですよね、それはなぜ彼が事務次官を追われるかっていうね、いきさつを紐解けば、それはまあ正直な話警察のいろんなもんも関係してるしね、いやその辺をですねもっと具体的に掘り下げて、
検証しない
といけない、やっぱりその辺はね、今のマスコミってね昔以上にね刺激でトンボですね、なんででしょうあれ。
いやーやっぱりねマスコミと言いながらやっぱり二次情報三次情報しか、
なるほど、
ね、発表情報とか、どっか警察がやったからとか、あるいはあのどっかの新潮社だか文春だか、書いたからだとか、本当に直にぶつけてるところがないですよね。
あのなんか惨めですね、週刊誌のことを受けて新聞に書くなんか、これね昔の記者魂っていうのはもう昔はもう朝がけ夜がけですもんね、今そんなんしてる若手の記者っています？
あのね、まあ、もうやってる人はやってるんでしょうけどね、だから一番のはやっぱりね、あの前は我々は現役の時は新聞で朝刊で他の新聞に出てたらですね、これ抜かれたって分かるんですよ。
なるほど、なるほど、
ね、NHK のニュースでやったら民放の、
も
う抜かれたって思うわけでしょ、ところが今ネットですよね。
なるほどね。
それでどっかで出てて、でもう あの週刊文春に出てたっていうのも向こうの方で出てるんですね、うん、で週刊文春に出てたから俺で抜かれたっていう意識みんな持たないんですよ。
大体それが出たらみんな同じやつがついあのテレビなんかでも次の日一斉ですもんね、
う
ん、
一斉だ
ね。なんかもう自分たちから何かをしようというのはないですよ ね。
我々は抜かれたから今度は抜き返さないかんと、うんうんうん、デスクから怒られですね、はいはい、みんなからお前何やってんだと、
う
ん
ね、
言われるわけじゃないですか、うん、とか全然その痛みを感じないで済んでるんですよ、
うん、
今、
うんうんうん、
ほんと
あんまり言うたらまた今度パワハラになるから。
逆に言うと抜くっていうのもなくなったわけですよ、
はいはい、
自分のところで、ね、明日の新聞に一面トップでやったって読んでくれないかもしれないぐらい新聞の力弱くなってますよ、
うんうんうん、
ただね経済もそうなってるわけ、
う
ん、昔は我々が学生代生きた日本っていうのは全てにおいて先進的だったわけよ、
うん、
それ豊かになって30年も給料上がらん成長してない、
うん、
この日本で、うん、誰が悪いかいう評論すら出ないですね、
う
ん、おかしいですよねこんなもんね、
うん、
僕のやっぱり野党もね、もうちょっとねだいたい野党自身が、週刊文春に載ってましたからで始まるようでね、こんなね追求してること自体がねこれ絶対おかしいですよ。
そんなこと言ってたんですか。
そうそうそう、いやもうそんなばっかりやん、あれ考えられませんね、
うん、だからまあ本当にこれはね今ね情報が来るところが週刊文春に集まっちゃったでしょ。
うん、
結局それはどっかから情報が流れてきたわけじゃなくて、
うん、
内部情報ってかあれですよ、リークですよね、
はい、
リークは昔は新聞社に集まったんですよ、
はい、
ね、今週刊誌の週刊誌そっちの方で金もらえるからみたいな、
あるいは社会党のニラサキさんとか行った時は、うん、社会党に行ったんですよ。
そうですそうですね、
リークがね、
はい、
それで情報が来て、うん、予算委員会で追及して、
うん、
予算委員会で見事に演じ切ったわけですね、
うん、
ですところが今もう新聞社や 国会には来ないで、
うん、
週刊文春に、
うん、
でそのうち週刊文春にも来なくなるかもしれませんよね、はい、こんなことやってるとやっぱりちゃんと内部告発が出てきたらそれに答えないと、
うん、
で内部告発が出るっていうことは要するに警察とか検察がだらしなかったからですよ、
うん、
そっちで処理できてれば、
うん、
そっちで、
うん、
あるいは役所の中で処分するんだったら、
うん
はい、自分のところで処分が終わってるってニュースにならないはずなんですよ、
うんうん、確かにそうですね。
だから内部告発が、まあ、週刊文春にとか慎重に集まってるけれども、まあ、これはまだいい方でね、
うん、
これも来なくなるとますます困るし、
うん、
それから来ても反応しないっていうのがね、
うん、
やっぱりこれから出てくるんだろうな。僕はメディアも野党もみんな弱くなってるなと、うん、
僕ねやっぱり情けない思うのはね、日本ってね誰かの利害で動かされてしまってる社会って毅然とした政治力っていうのがやっぱり今にしたらないんでしょうね、あの人の昔みたいな。だからそういう面では池田勇人さんが所得倍増論同じ宏池会から言って岸田さんが持ってきてもそれはもう無理ですよね、やっぱり今やっぱりこうなんか俺らは豊かやねんっていまだにね30年給料上がってないって、国家の産業の強さっていうのは給料を見たら分かるわけでしょ。
そうですね、
今30年上がってないのに俺らまだこれ普通意識持ってますね、
うん、
これをねなんとか、だから一番大事な教育出費をどんどん減らしたわけですからね、うん、その辺がね、例えば今私本格的にこの赤裏教会でね、
はい、
厚生省が法律まで作ったもうね何十年前から反対に、ヨーロッパアメリカは口の中の歯周病が全身の病気を引っ張る引き起こすっていうのを知ってるからそこに力入れたんですよ、
うん、
日本最近ですよ、
うん、
やっとこさ日本人の大半こう思ってたんですよ、うん、政府が動かないからね、歯周病は口の中の菌やと、
うん、
それは口の中だけ、
うん、やればいい
と思ってたわけですね。 それらほったらかしたんです。それと歯周病院の怖いのはね、歯茎腐らすわけですよ、
うん、
ほんでこの骨溶かすわけでしょ、うん、そんな強い菌がね、うん、口の中だけでねとどまってくれるわけないわけですよ、
うん、
そんなの全身に回るの決まってますよ、うん、というのは糖尿病の入院件数っていうのはね、これ警察病院が出してますけどね、このね口の中をいつも清潔にするだけでね半分ぐらい入院日数減るんですよ。ほんでこのそのがんでもですね、食道がんって口に近いでしょ、
うん、
口の中きれいにして歯周病をコントロールしたら4割例えば入院日数が100日かかんの60日で済むんです。
うん、
そうしたら例えば個室入る人でしたらもう100万近い金が変わるんです。
うん、
糖尿病に至っては平均150万かかる、
うんうん、
ということはそれだけ糖尿病の人でもがんの人でも入院日数が減るっていうことはそのまま改善してるいうことですからね、
うんうんうん、
ということは反対に糖尿もがんにもなれん人がそれこそが予防医学ですよ、うん、口の中をいつもきれいにしてたらなりにくい、またならない、
うんうん、
それね何十年経ってやっとね法律決めて、でまあ赤原はその NPO の1号でね老人子どものために何かせないかん団体なんで本格的にね今年からそれを取り組んでいくんですよ。それは赤原協会としてはね本格的に、それはまあ船田はじめさんなんかその議連のね委員してるからね一緒にしようやって言うてますけどね、ただやっぱり私は一位が万事日本ってね、
うん、
後手ですわ。
うん、
このコロナでもね、おいちょ先端走らないかんのに一番最後走って、
うん、
それで昔やったらねクソ負けたって。それで今東大ね、私は若い頃一桁やったんです、
うん、
今30番目ぐらいでしょ
世界の大学の
一桁だったんですか。
おい、情けない話やん。そんな昔ね、
うんう
ん、中国の大学にしたってねソウル大よりはるかに上やったんよ、
うん、
今もそれ東大出たはる今西さんには悪いけれど
いやそれは中国の方がはっきりしてますよね。
そうですそうです。
だから北京に事務所作ったんですね東大のがね、
うん、
その時にはっきり分かったのは優秀なやつは北京大学とか今の科学なんとかとか清華大学とかあっちに行っちゃうんですよ、はいはい、で東大に来るのは地方 の, あのウイグルとか、
はいはいはい、
地方のところだと、うんうん、北京に行く枠がないからそれならば東大の方が楽だとい
や本当そう、
そういうんで地方のやつの方が入りやすいと、
うん、あのね早稲田に来てた女の子はね前言ったかもしれませんけどね、うん、日本の高校に来て早稲田に入りやんね、
うん、
その子私ね中国の学校についていけなかったんです厳しいから、
うんうん、
それでも早稲田入んねん、
ねえ、
うん、ということは日本の学生何してんねんって、
いかにね
僕はねある種東大もやっぱり日本の全ての大学のトップですから、
うん、
東大改革いうのを、
うん、
僕はあの加藤さんのあの運動を佐藤栄作が非難することによって、うん急激に下火になりましたね、
うん、
まあね、あの時に加藤さんが学長としてですねやっぱりいいこと言うてあるのを無理やり政治的に方向を変えてしまったって、
うんうん、
あの問題誰が取り上げて、
ね、東大当選だ
ね、検証しないかなと本当に思いますね、うん、あの時代の、
うん、まあね町場さんが生きてたらね、うんうん、あの時の学生側の代表でしたからね、
そうですね、
うん、だからそこのところやってほしかったですね、
うん、そ学生が自民党入って
そうなんですからねまあ、まあみんなそうだったんですけど、仙石さんはその反対側に
言われて、まあ、言いましたね、
うん、あの今ので言うとちょっと思い出したんだけども、あの藤井博久さんが亡くなったんですよ、
はいはいはいはい、
藤井博久さんが言ってたのは終戦直前にね、
うん、
13歳だったかな、
はいはいはい、
で要するに筑波大学の前 の, あの東京師範
附属
校中学だったと、
はい
はい、で、ね、全国でね優秀なやつを50人集めたんですって、昭和19年に、
はあ、
それで密かにですね 自分が選ばれたと。
なるほど。
で石川県の山の中の白山に集められて50人で、いや何やるかというと理論物理学量子力学っていうか、
はいはいはい、
原爆の、
はいはいはい、
あの研究をしろと原子、
なるほどなるほどなるほど、
12、3歳の子を数学の天才みたいなやつを、
なるほど、
でこいつらに頼むしかないって言って山の中にいて、
うん、
それで終戦は私はその白山のその秘密学校で終わったって、
なるほどなるほど、
で何にもできなかったけど、
なるほど
だから日本中の天才を集めて核を作んなくちゃいけないっていう時代があったんですよ
ね、
うん、
ね、
でそういう時代に今入ってんのかもしれない、
そうそうそう、
もう本当に優秀な人材をどっかで集中的に集めて、
まあ、これしたらねまたね平等性やとかあっけのわからんね、うん、やつが出てきてですね、僕はやっぱりね差別じゃないけれども選択は必要や思ってます、
うん、で藤井博久氏はそれ言ってましたね、自分はまあ相当優秀だったからね、うん、ああいうことが必要なんじゃないかと、
あの人も面白い人で
した、ね、面白い人
面白い人やった、ほん
まに、まあ、酒飲みながらそんな話ばっかりしましたけど、
知らんでしょう、
わからないですねその方は、うん、でも日本で優秀な人はおそらく NASA とかに行ってるんだろうなとは思いますね、
そうやね、僕はやっぱり教育改革がこの国の、うん、一番早急にせないかんことやもん、うん、だから選抜チームを作るべきなんですね、
うんうん、
おっしゃるように、
う
ん、だからそれを政治家として堂々とですね、
うん、
言える政治家がいるか、うん、このポピュリズム社会において、うん、偉いやつ集まれっていうこと自体がほんのアホなやつどうすんねんってわけのわからん政治が出てくるわけですよ、
うん、
これ野党に結構多いですけれども ね、
だけどもうそこまで踏ん詰まってますよね、
そうです
日本全体が、
もう
だからやっぱり天才出てきてほしいという感じがしますよね、もう本
当そうですね、
いやほんまにできる人みんなアメリカ行ったりどっか行って、
う
ん、日本にいないですよ、
そうですよね、うん、
そうだ日本は今のまま行って変な事件が起きたりしたら本当の天才に会うで、
うん違う天才ですね、
そう
なるほど、
オチが出ましたな、
オチ、
あの私の、
はい、
あのもうみんな年取ってるから、はい、仕事も何もない、
はい、
いやもうほとんど年金で生きてる、
はい、
彼らが一番心配してる天才は何かしてる、
何でしょうか、
嫁さんもうどうしようもない天才やって言うと、
座布団3枚差し上げます、はい、ありがとう
今日はあの座布団いただいたところで終わりましょう
、はいはい、お楽しみいただきましたでしょうか、今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
今西光雄でした。